清川ひろきの金継ぎタイムトラベル。このコーナーは金継ぎを通して日本人の暮らしの中で育てた知恵や文化を支える職人さんたちの手仕事について語るコーナーです。清川ひろきの金継ぎタイムトラベル、お相手はもちろんこちらの方です。
こんにちは、清川です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。漆芸者平安堂から清川ひろき先生にお越しいただいております。
よろしくお願いします。相変わらず寒いですね。
寒いです寒いです
ね。はい、節分が終わりましてですね、
はい、
立春ですよね。
そうですよね、暦、の上ではね、
暦、の上では、まあ、今から春の準備に、ね、入っていくんですけど、
はい、
サガネッチはどうですか、豆まきの方は。
豆まき今年ねやらへんかったんで大丈夫やろかと思ってます、
丸かじりはどうでしたか。
丸かじりもしてないんですよ。してないんだ
そうかそうか、だんだんとね、はい、そういうのがね薄れていっちゃってちょっと寂しいですけど、まあまあでもね、これから暖かくなっていくんで、桜のつぼみがですね、
はい、
結構膨らんでるの今日朝見てね。
本当ですか。
そうそう、あ、春の準備だと思ってたんですけどね。
それは嬉しいですよね。はい、
ね、そんなことで、うん、この間のお話なんですけども、はい、続きっていうことで、
うんうん、
縄文時代のね、
はい、
縄文人のちょっとお話をね、させていただいて、その頃から日本の漆っていうのがね、やっぱりこう日本人は使ってたんですよっていうことでお話しさせていただいたんだけど、
はい、
近代文化とね古典文化のその差なんかもねちょっとお話したんですけど、
うんうん、
結局その数千年の歴史の中で、職人さんたちがね、
はい、
やっぱり日本の文化をねこう構築して作り上げてきたっていうね、そこを今日はねちょっと お話ししようかなと思うんですけども。
ぜひお願いします。
そうですね、現実的にはまあ古典文化ってもうなんかイベント扱いされててね、あんまりこう生活の中ではねどんどんどんどん少なくなっていってるんですけど、でもやっぱりその職人さんたちがたくさん豊富にいてくれたっていうのがね、その材料を自分たちで工夫をして、日本の蒔絵だとか、この間もねちょっとお話しした重箱だとかね、
はい、
ああいうのも素晴らしい、やっぱり日本文化の一つで。
そうですよね、
でああいうのを作り上げてきた職人さんたちがやっぱり大事だっていうことをね今日ちょっとお話をしようかなと思ってます。
いや今その先生が職人さんっていうことを言ってくださったから、
うんうんうん、
あ、そうやなって思ったんですけど、うんうん、普段その工芸だったりとか、うん、その伝統の何かとか、うん、未明にはしても、そこの携わってらっしゃる職人さんまでなかなか思いが、
そうですよね、はい、まあ、会うことも少ないだろうし、うん、見ることもね少ないんだと思うんですけども、やっぱりこう本来そういう手作りですね、
うん、
手仕事をしてる職人さんたちの切磋琢磨っていうか競争の中でやっぱりああいう素晴らしいものがね構築されてきたっていうことですよね。
そうなんですね、
それは漆のね世界だけではなくて、うん、例えば織物の世界、もそうだし、
うん、
日本文化のもうあらゆるその文化っていうのはその職人さんたちの競争力の中からやっぱりこうねクオリティを上げてきたっていうことがあるんですよね。
競争するっていうことは、うんうん、かなりじゃあ数的にも多かったって。
そうですそうですそうです、うん、やっぱり競争相手が周りにいっぱいいてくれることで、うん、やっぱりこう切磋琢磨が出てですね、
うん、
あいつができないことやってやろう、
うん
あうんね、そういうやっぱりこう競争心の中でねやっぱりこう工夫だとか、
はい、
アイデアだとか、
うん、
想像力がやっぱり出てくるわけなんですよね。
そうなんですね。
その職人さんの技術をうまくピックアップをして、
うん、
自分の表現力で、表現されてるのがアーティストって言われるね。
あ、
そういうことですよね、
はいはい、
やっぱりこう芸術家っていうのは、うん、職人さんではないのでね。
あ、そうなんですね。
ネタがいるわけなんですよ、ネタが。
はあ、
まあ、有名な今までね僕、まあ、ピカソだとかね、
はい、
いろい ろそういう今までの素晴らしい芸術家たちのことをちょっと勉強したことがあるんですけども、彼たちの周りにはねやっぱりね素晴らしい一流の職人さんたちがやっぱり控えてるんですよね。東山会もそうだし、日本画の巨匠たちもねやはり、自分のその表現をするのに例えば顔料を作る絵の具を作るにかわのことであったりっていうのはね、はい、やっぱり職人さんたちの知恵と技術の集まりですよね。
あ、じゃあそれは、うん、アーティストが自分で作るわけじゃなくて、うんうん、ってことですね。そうです、そ
う
です
。ノウハウはまず職人さんたちの技術をいただくっていうことなんですよ。
へー。
でその技術をうまく、うん、自分の想像力で、世にこう表現するのがアーティスト芸術家ですよね。
そうなんですね。あ、そこにそういう違いがあったりとか、うん、役割分担みたいなのが、
役割分担ですね、まさにね。
へー。
だからその職人さんたちがいなくなることで素晴らしい芸術家もおそらく出てこなくなるのかもっていう危惧もありますよね。
いや今そのなくなるかもっておっしゃっているんですけど、今現状じゃあ職人さんたちっていうの、
そうですよね、うん、だからそこは職人さんたちじゃなしに、うん、そのデジタルであるとかね、
は
プログラミングであるとか、
はい、
そちらの芸術家の方がたくさん今出てきてるっていうのはね、
はい、
現実その職人さんたちがもうあまりいなくなってきてる中で新しい文化を取り入れた芸術家たちがやっぱりこう世に出てくるっていうそういう時代になっていっちゃってるんじゃないでしょうかね。
じゃあそのデジタルとかの方がいろいろこう、うんうん、選べたりとか、うんうん、使うものがたくさんあったりとかっていうことですか。
そうですね、おそらくそのなんていうかな、先端技術なんで素晴らしいその技術なんだけど、
うん、
手作り感だとか味だとか深みっていうのはね、うん、やっぱり、人間の手の中から出てくる。そのためにやっぱり職人さんたちが必要じゃないかなと思いますけども ね。
今ね先生、うん、ちょっと話が前後するかもしれないんですけど、いろんな職人さんがいらっしゃるっておっしゃったじゃないですか。例えば、うん、さっきね絵を描くのに顔料っておっしゃいましたけど、他にどういうお道具だったり、まあ、職人さんだったり、
私たちで言うと、まあ、漆かきの職人さん、
漆かきって漆をこう取る
そうそうですそうですよね。そのためには漆の木を栽培しなきゃなんないんでね。
あ、そっか、
全
然考えてへんかった。
そうですそうです、はい、育てる人も必要ですよね、はい、でその取った漆を、採取した漆を精製する職人さん、これもまた必要です。でだからもういろんな一種類の材料を作ろうと思ったらいろんな職人さんの手を借りなきゃできないっていうことですよね。
じゃあ一つ一つの工程にそれぞれの職人さんがいらっしゃるっていうことですね。
そうですそうですそうですそうです。だからまあさっきね佐賀根知が質問あった現状どうなんですかっていうことなんですけども、うん、はい、職人さんたちの、まあ、世界はほとんどなくなっていくような前提で今動いてます。
それは残念
なことにね。例えば僕たちが使ってる面相筆、この間もね前回ぐらい話したと思うんだけど、面相筆一本にしてもやっぱり作る職人さんたちはもういなくなっていってます。
そうなんですか。
どんどんこういなくなっていってて、その筆を作るためにはイタチの毛を使ったりタヌキの毛を使ったりね、いろいろするんだけども、そのイタチを狩猟してくれる職人さん、
あ、そうか、そこも必要なわけですね。
そうですよ。その皮をなめしてくれる、毛をこうさばいてくれる職人さんも必要なんですよね。
そうか、
でそういう人たちがいて初めて筆職人が筆として束ねると、それを使わせてもらってる僕たちっていうのは、まあ、自分のことだけを考えてるとね、まあ、筆なんて、まあ、溶剤でも何でも作れるじゃんと思うけども、やっぱり日本の職人さんっていうのはやっぱり一本一本にこだわってですね、毛質もこだわって、作ってるっていう人たちが、まあ、ほとんどいなくなってますね今ね。
いやでも、うん、せっかくのそういう文化だし、うん、その職人さんのそういう、うん、なんていうんですかね、脈々と受け継がれてきたものがあるんで、うん、これ、うん、なんとかこう残していく方法ってないんですか。
そこなんですよね。僕はまあそこが一番大事だっていうことでね、こうやって、うん、いろんなところで発信はさせていただいてるんですけども、はい、まずニーズを作ってあげなきゃダメっていうことなんですよ。
あ、
買ってくれる人が必要なんですよ。それを使ってくれる人、
はい、
でその人たちがいなければ職業として成立しないので、職人さんたちは後継者を作ろうとしなくなります。
そうですよね。だから残ってほしいとか言ってるの勝手ですけど、
だったら買ってあげてっていうことですよね。
そうですよね、そうですよね、やっぱり収入にならなければ、ね、なんかなしに作っていくっていうわけにはいかないですもんね。
まあ、趣味でやっててるのと違って、やっぱりこれは職業なのでね、産業にしようと思ったらもっと難しいんだけども、
はい、
一人一人でいいから職業として残してあげるなんかこう取り組みをね、イベントではなしに本当に実際、食べていけるような仕組みを作ってあげなきゃなと僕は思ってます。
いやでもそうですよね、
非常に難しいんですよね。でもそれはね、大量生産の筆が1本500円で買えると、
はい、
でも職人さんが作った筆は2000円かかると、じゃあどっちを使いますかって言った時に、まず職人さんたちの技術だとかその根底にあるものをね、皆さんが知っていただいて、じゃあ2000円出すことで、この人たちが生きていけるんだったらっていうような気持ちも大事だし、500円と2000円の差をやっぱり感じれる、自分作りっていうのも大事かと思いますね。
なんかちょっと今 ぐさっときましたそっか、分かってるかな私っていう感じがするんですけど、でも全く、素人の私でも、そのすごくいいもの、本物っていうのと、使い勝手だけ考えた大量生産のものって比べたらね、やっぱりなんとなく分かる、
なんとなくね、
はい、なんとなくでしかないですけど分かるんですけど、そこでどっちを選ぶのかっていう時の気持ちですよね。
そうです、そうです。でまずそこを知ってあげるってこと大事でね。
そうですよね、
で僕はまあそういうことを知らせていく、取り組みを今やってるんだけども、知った上で使い分けができるんですよ。
今日の
作業はこれ500円のでいいやとか、使い捨てでもいいやと、
はい、
100円のお筆でもいいやと、だけどここのとこはやっぱり職人さんが作ったこの筆で仕上げたい、それは両方が分かっているとその使い分けができる。
なるほどね。
今は悲しいかな、その片一方のお安くて安価で便利な方しか皆さんねご存じないので。
そうです、本当にその知らないっていうことが大きいんだなっていうのは思います。
まあ、知らないとそこ行き着かないですからね、
はい、
だからその、知っていただけるような取り組み仕組みをね、なぜ、この筆が2000円するんだろう、なぜこの筆が1万円するんだろう、そこを知った上で自分でやっぱりそれをチョイスできるね、自分作りっていうのをね、ぜひぜひ皆さん心がけてくれたらありがたいですね。
いやでも本当ですね。でもそのためにはやっぱりいろいろと情報もこう取り入れていくようにしないといけないですね。
そうですよね。うちのお店もそうなんだけど、そういうことを知っていただけるようなね仕組みをまず作って、それで、これからの若い子どもさんたちにもね、
はい、
それを教えていってあげなきゃ、それは大人の役割ですからね
そうですよね、
はい、
いやもう大人はちょっと、間に合わないかもしれないけど、でも、ね、子どもたちはこれからのことがありますから。
そうです、本当に知らないで大きくなるんじゃなしにね、やっぱりそういうところにこう携わらせてあげる、ね、機会も作ってあげなきゃと思ってますよね。
一緒に勉強すればいいですよね。
そうです、そうです、本当そうですよ。
そうですよね、
ぜひぜひこのね、870で、
はい、
どんどんそういうことを、ね、発信していただけたら本当にありがたいです。
頑張ります。
はい、
いやぜひ、ね、皆さんにも聞いていただきたいので、広げていただけたらね、リスナーの方々にも、
また機会があったらよろしくお願いします、ね、
お願いします、はい、いやもうまたあっという間です、先生、
はい、
はい、 で来月ですが、3月7日の、放送になりまして、
そうです、ね、
はい、この巻きコミックス京都で皆さん870チームメイトの皆さんにいろんなコーナーやっていただいているんですが、1年間でご卒業、はい、ということになります。
いや早かったですね、もうあっという間に1年過ぎちゃいましたけど、ね、少しはね、なんかこう役に立つかも分かんないと思ってますんで、は
い、ものすごく勉強させてもらいましたけど、まだまだきあの、ね、教えていただきたいこともお話ししていただきたいこともいっぱいあるので、ね、はい、ね、最終回ですが、うん、はい、また次回ね、またね、はい、はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、他でもまたお話聞かせていただけたらなと、
そうですね、また機会がありましたらね、はい、違う企画でお願いします、はい、
なので来月最終回なので、はい、質問も受け付けてますので、
そうですね、
そう、はい、はい、早めにねいただいたら、
わかりました、
はい、早めに先生にお知らせしますので、
はいはいはいはい、総集編ということで、
総集編でよろしくお願いしたいと思います、はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、今日もお話しいただきました失言者平安堂清川博樹さんに、お話しいただきました金継ぎタイムトラベルでした。